ストレスを感じると甘いものが欲しくなる。それはそういうホルモンが分泌されるからです。食欲がなくなるようなショッキングなストレスもありますが、慢性的なストレスはだいたい食べる量が増えるみたい。チョコレートはいけないのか。いえいえ、自分自身への優しさも大事と考えましょう。体の仕組みと環境は密接に関係しています。フットボールの世界もストレスがいっぱい。チョコレート太りかなと思える監督や審判を見かけても、思いやりと想像力を持ちたいものです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は渡利隆さんとお送りします。渡利隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。メッシ自分で最後だなって言ってるバロンドール取りました。
すごいですね。
メッシバロンドールに渡利隆さんはどんなことを思ったのかなってのをまず聞いてみたいなと思います、
うん。そうですね、これまでたくさん取ってきたとは思うんですけど、
はい、
やはり総合的な評価で、
うん、
今はねクラブはアメリカのクラブになり、
はい、
ですけどやっぱりこう一番のサッカー界をリードした人、それから本当に苦労もしたけど諦めずにやってきたことが最終的にいい終わりを告げたということでね、代表でも素晴らしい結果を出したということで、うん、今回格別な思いがね、彼にも若手にいい選手が出てきてるのに、
はい、
僕なんてって思うところもあるけど、
そういうふうにコメントもされてますもんね、
はい、みんな、うん、次に続けというところだと思うんですよね。誰もがやっぱりメッシのこれまでの本当に活躍を見て、もちろん技術的にとかね、そういったところは、うん、メッシっていうのは数字的にもマラドーナを超えてる部分もあるし、
ええ、
でも今回で言うとワールドカップを取って本当にこう本物の賞をもらったんじゃないかなっていうね、そういう意味で見てみます
よね。ずっとそこがねマラドーナさんとの比較で言われていて、はい、で僕このエピソードでやっぱりこの形で終わるのが好きだなっていうのは、うん、マラドーナさんと超えたではなくて、はいはい、肩を並べたというか、はいはい、同じになったんだな、うん、メッシはっていうのがね、僕特にメッシのスペシャルなファンではないんだけど、はい、今回のアルゼンチン代表は勝ったらいいなと本当に思っていて、うんはい、なんか幸せな物語がフットボールの中にあって、はいはいですよね、なんか僕はなんか嬉しかったです、
はいはい、マラドーナを超えられるわけがないっていう、うん、これはもう僕もアルゼンチンに生活してみて古いファンは絶対マラドーナがいた頃のイングランドの戦争をもう一回するわけにもいかないし、
うん、
例えば言ってみればね、日本が戦争で負けて、
うん、
その後にもしかしたら野球の大会があって、
うん、
アメリカをすぐ倒すようなもんですよ、
うん、
でもそんなね、もう一度戦争するわけにもいかないし、
背負ってるものは違いますもん ね、 ですからフォークランド戦争があった時代の後ですもん ね、はい、
ですよ
ね、
う
ん、
ですからメッシは超えられないって、うん、数字で超えようが何しようが超えられない。だけど違った形で超えたっていうのが今回で言うと、
うん、
マラドーナがやっぱり過ごしたワールドカップとは違う、うん、世界中がなんとなくこうマラドーナをっていう86年ではなかったと思うんです、
うん、
結構批判の中で、勝ち上がっていった86年、それが今回のワールドカップではなんか戦っていくうちにね、こういろんなことがあってこう人間味あふれる集団を世界中の人が応援するようになって、
うん、
半ばちょっとこう最後の決勝に関してはもう本当に世界中がアルゼンチンビークに気になってくれたかなと。
なってましたね。
そこまで持っていったメッシはすごいと思うし、
本当そう、
はい、今までもバロンドール取った時もクラブではやっぱり大成功するけど、
うん、
なんとなく代表では活躍できなかった、うん、彼の中でなんとなくこう引っかかるもんあったと思うんです、だからやっとすっきり取れたバロンドールじゃないかっていうのが僕の印象ではあります。
物語としてよくできてるなと思ったのは、敵は最強エンパペがいたじゃないですかでその前からの経験もあるんだけど、はい、アルゼンチンってリードして追いつかれリードして追いつかれみたいな展開の中もカタールの中で経験していたから、
はい、
メッシがフランス戦でも最後まで冷静でしたよね、
はいはい、ですよね、ですから綺麗なゴールではなくて、
うん、
メッシもこう本当に魂で入れるようなゴールがあったり、うん、ですけどエンバペはもう 化け物です。
いやすごいですよ、
ね、いや落ち着いて考えてください。あの年齢で決勝であの活躍して、
本当ですよ。
あと何回ちゃんと彼が、サッカー選手を続けて、
うん、
てくれたらメッシの記録もやっぱり抜くんじゃないかって、やっていうのをやっぱりちゃんとした目で見たら、
うん、
彼はすごいですよ。
僕はその時に、はい、エンバペの周りにストーリーがあるのかな、物語があるのかなっていうのはちょっと比較してみたいなって気がしますね。
ですからまた新たなあのストーリーがエンバペ選手にも出たり、うん、さらに彼を超えるような選手が出なきゃやっぱサッカー界って良くないと思いますし、楽しみですねそこは。
確かにね。だからメッシ8度目のワールド、バロンドール、はい、素晴らしいと思うけれども、まあ、冷静に見たら本当はここはイニエスタが取るべきだったんじゃないかとか、うんうんうん、レバンドスキーが取るべきだったんじゃないかとか、はい、いろいろある。今回もだからハーランドじゃないかって話もあるかもしれないけど、やっぱり今回はなんていうかアルゼンチン代表っていうものが残したストーリーとかインパクトとか結局記者が投票するものだから、これはメッシでしょうねって気がするんですよ ね、
はい、
うん、
だからやっぱこう面白いもんですね。サッカーっていうのは本当に数字の上では、
うん、
マラドーナを超えてたメッシがいて、
ええ、
それでも評価されなかったかわいそうに。だけどハーランドも数字の意味では
すごい
すごい
数
ですよね、今のままいったらどうなるんだっていう。
本当ですよ、
はい、
ええ、
でもどうしてもこう人間が見るものって面白いですね、うん、あのメッシのようなあの小さな選手が逆にあのそういう意味で応援されっていうところもあるし、逆に今度はハーランドはどんな意味でこうみんなから応援される選手になっていくのかっていうのも
そうですね、
はい、見ていきたいですね、
うん、スカローニとメッシはまだ旅の途中っていう感じでワールドカップの延長を戦ってるわけですが、これどんな形で
旅を
終えますかね、
はい、なんか言うとね、まあメッシもあんまり試合に出られなくても、
うん、
ベンチに入れながら、
うん、
あの次のワールドカップをもしスカローニがやるんだったら、
うん、
そういった形もいいんじゃないかって思う人もいるんですけど、メッシ自身が本当にそれでベンチにも入るかとか、うん、メンバー入りするかっていうところも、
ええ、
やっぱ本当に今後の身の振り方っていうんですか、うん、それからメッシはまさか僕はアメリカでプレー、まあ、よくね噂では家買ってたとかもう、
はい、
あの準備してるとか言われてましたけど、
ええ、
僕はなんかダミーというか、
うん、
あのそういう素振りは見せながらも他のクラブに行くんじゃないかって僕思ってたんです、
うん、
でも最終的にはアメリカに行き、
うん、
アメリカのサッカー、まあ、中東もそうですけどね、あのやっぱ伝承者じゃないですけど、
ええ、
先駆者の、うん、まあ、もちろん前に行ってた選手もいますけど、
うんうんうん、
アメリカのサッカーはやっぱりメッシのおかげですごくまた注目も、ね、されるようになりましたし、
ええ、
これでアメリカのサッカーを、うん、成功させたら、
うん、
またメッシのこう生き方の一ページとしてね、マラドーナとは違う進み方の一つになるとは思うんですよね。
わかります、ええ、でも新しい今度は新しい旅だと思ってるんですよ、はいはいはい、つまりパリに行った時はバルサに帰るための旅だったんじゃないかなって僕思っている。だからなかなか馴染めなかった、うん、家族がパリに馴染めなかったって言ってるのはやっぱりどこかこう断ち切れないバルセロナの気持ちがありつつのパリ時代だったような気がするんですね。でも今回の旅路っていうのは渡さんおっしゃったようにまだ誰もやっていないアルゼンチンに何か次のことを残せるための旅っていうのは何だろうというふうに考えた時にデイビッド・ベッカムとの出会いっていうのは僕は必然だったんじゃないかなって
気がする。すごいですよね、そこはね。まあ、スカローニ監督もね、あのもちろん選手時代に代表もいた人ですし、
ええ、
今度やってくるのはやっぱりスカローニさんの逆に難しさも出てくると思うんですよね、
ええ、
まあ、対策も練られますし、
うん、
それから今回でいうとすごくあのメッシを支える、選手たちも揃ったっていうこともありますから、
そうですね、うん、
またこの4年のサイクルで、
うん、
そこにちゃんとねトップのこうピシャッとこう標準を合わせられるかっていうところも含めて、
ええ、
手腕は本当に問われると思いますね。
確かにね、ここからはだからサイクルの移り変わりとかバトンを渡していくかともどうするのかっていうところも含めて、うん、はい、興味深い数年間になると思いますし、そうですね、はっきり言って難しい数年間じゃないかな
と。そうですね、ええ、でもマネージャーとしてはすごい僕は興味がある。
はい、
スカローニさんのやっぱ戦術とかもよく言われるんですね、もちろんあの最終的に最後の決勝でディマリアを左に持っていってとか、うん、そういう思い切った采配も素晴らしかったんですけど、ファーガソンに似た、
うん、アレックス・ファーガソン、
そうです、
ええ、
あの マネージャーっていう、うんうん、要はあの自分が全部するんじゃなくて、例えばアジャラさんにとか、うん、あのアイマールにっていう、はいはい、こう分担ですよね、うん、
コーチしっかりしてます
よね、はい、ですから、うん、自分の参謀にしっかりと、まあ、2002年でも悔しい思いをしたサムエルしかりそうですけど、う
ん、3人セットです
よね、はい、そういう方を置いて、うん、まあサムエルがしっかりビシッとあの人たちに言えばみんな、ね、メッシが言うだけじゃなくてやっぱり統制は取れてたクラブ、あのチームだったなと思いますよね。
僕ねルックスが、ね、いいと思ってつまりヒールって言ったら失礼ですけど、はいはいはい、怖い系と甘いマスク、はい、セットにしてるじゃないですか、うん、そこって
そこも含めて
ね、怒るのは君、はいはいは
い、いやいや、
だから諭すのはこの人、はいは
い
は
い、そういうこうなんていうかスタッフの配置も非常に特徴があったし、うん、まあこれでいくとは思うんですけど、うん、まあもしかしたら新しい形を取るときにね、うん、どんな人をこう入閣させるのかなっていうのも、はい、次のワールドカップもこうなんか期待したいですね。
そうですね。でメッシの話から今度は僕ちょっと渡さんに聞きたいのは、やはりストーリーという点でこれから気になるのが、ロマン・リケルメの話を聞きたいんですけど、はいはいはい、彼はこれからどうするんですかね。
いやでもね、あの選手の時に、うん、もう選手の最後もそうですね、あまりカメラを向けられる、マイクを向けられてもあまり喋らなかった方が、はい、まあバイスプレジデントまでなり、
そうですよね、
ボカジュニアズのそういう、それからねカメラに対してもしっかりともう対応するような人、やっぱ人って変われるんだなって僕は思いましたし、
そうですか、はい、よくご存知の方ですもんね、
まあ、そうですね、うん、でもやっぱりこう若くして本当にいや俺はこんなの喋る仕事じゃないからとか言ってた人が、うんうんうん、やっぱりだんだんサッカーでヨーロッパを見たり、ええ、まあ、彼も紆余曲折しながらも、うん、サッカーのおかげで大人になっていく、
はい、
うん、テベスさんもそうですね。
カルロス・テベスは頑張るんですか、そのまま。
いやすごいです。あの、まあ、もちろん今もおしゃべりはそんなに上手じゃないですけど逆にそれがこうみんなのファンのこう票を獲得してるというんですかね、
指導者としての評価って
。いや今ものすごいです。あの、うん、月間最優秀選手になった、あ、監督になった時もありますし、はい、ええ、インデペンディエンテという経済難のクラブで、うん、本当にあの声がかかった人がエルビッティと2人って言われてるんですけど、実際はまあ僕も知り合いの、他の監督、今アルヘンティオンジュニアズの監督をしていたパブロって、彼なんかも一人や声が上がってた一人
なんですけどね。アルヘンティノスジュニアズ面白いですよ
ね。いや今すごいですね、で、まあそれも本当にまだあのクラブも継承して昔のね、やっぱアルヘンティノスらしさを継承してますけど、テベスの場合は本当にお金じゃなく、うん、要は契約書の金額も見なかったっていうのを記者会見で、はい、まあ、十分僕は稼いだからあの僕に声をかけてくれるんだったらっていうことで、うん、就任前に奥さんや家族としっかりと海外旅行に行き、家族サービスをして、そしてインデペンディエンティの監督になり、今も大成功してます。
素晴らしい。
ですからテベスが監督ってロサリオセントラルの時はみんなえって思ってたんですよ。だけどやっぱ彼も、僕は本当にテベスがびっくりしたのは、あのやっぱり食事のマナーとか、うん、そんなのもあの16、17の時にはちょっとこうままならない
一緒にいた時代ですもんね、はい、
それがやっぱりフットボールで紳士になっていき、うん、
なるほど、
それからいつの間にかイングランドに渡り、うん、その頃に僕は日本にねクラブワールドカップで来た時かな、うんうん、あのルーニーの間に入って通訳をしてくれたという、まさか僕はテベスに通訳をしてもらえる日がやってくるとは思わなかったわけです。ーー、はい、でまさかテベスが監督になるなんて思わなかったんですよね、
う
ん、
いやだからイングランドも、
はい、
ウェストハムを降格から救ったりとか、はい、アイドルでしたもんね。
選手としては、うん、もう本当にどこのクラブに行っても、うん、ある程度の結果を出してる、
ね、
イタリアに行こうが、ね、うん、ユナイテッドだって、はいはい、シティでカップを上げてっていうね、ですから、まあ、選手としてはすごくて、
う
ん、最後は彼はもう本当にゆっくり暮らすかなと。よくあの倉敷さんがご紹介してくれてましたけど、アルゼンチン式ワインの飲み方じゃないんですけどあのペットボトルをゴリゴリゴリって切って、はいはい、それに氷とワインを入れて飲むっていう、まあ、ゆっくりそういう暮らしてた写真なんかをね、うん、自分でもよく上げてた人がまさか監督になり、
うん、
さらに成功して次に行くチームもしあるとしたら、もうテベスはやっぱりまあまあな結果を出した監督として、あの次に移動するんじゃないかな。
ヨーロッパ行きますかね、
もしかしたら。でもね、テベスの場合はやっぱりこう国内のクラブで救いを求めているところがあったらいつでもやりたいっていうようなスタンスな気がします。はい、ですからコテコテのアルゼンチンの監督になってくれるかもしれません。
なんかいつかね、ルーニーのチームとテベスのチームとあと誰だろうな、ガッドゥーゾでもいいんだけど、はいはい、そういうタイプのチームばっかりが集まるトーナメントがあったら見たいなと思いますけど。
いや、ルーニーとテベスってめちゃくちゃ仲いいんですよ。
気が合いそうですよね、
はい、
で僕喧嘩強そうだし、2人とも。
ある時にあのテベスがルーニーのことを笑っててね、お、これやってみろやってみろってルーニーに言うんですよ、ええ、でルーニーがね、ラボーナバーンって、ラボーナってあの軸足の逆でボーンってこう蹴るんですけど、
はいはいはい、
でラボーナってこうなんていうか膝からの下の柔らかさっていうのを使ってこう、どっちかがインステップ気味にボールを当ててポーンと飛ばすんですけど、
はい、
それをルーニーはインサイドで飛ばすんですよ。
すげー。
それを見て、こいつやり方違うだろとか、ね、バカでしょこいつ、でも飛ぶんだよみたいに言ってた、
ええ、
でもルーニーもなんかはぁーとか言いながら、で別にやれって言われたらボレあのラボーナやってるっていう、
ええ、
でもすごい仲良くなってて、
通じ合うんですね。
いやいや、まさかテベスがあんなルーニーと仲良くなってるとも思わなかったし、
ええ、
いやでも人はだから変われるんですよ。リケルメさんもそうなりましたし、うん、
ええ、
ね、リケルメさんの引退試合いろいろありますけど、僕はですね、最近ボカジュニアズ1972年73年会っていうのがあのよくあるじゃないですか、に日本でもこう同級生の会みたいな、
はいはい、1972みたいな、
そういうグループがありましてね、最近ね、あのロスセニョーレスっていうあのシニアの大会があるんですよ、
はは
ボカジュニアズあの、出身の人たち、でそういうのにね、あの呼んでくれてましてね、結構あの僕らの子供の頃のアイドルが出てたり、逆に僕らにも若手のやつらがそういうの出てたり、まあ、いつかそういうのでね、またリケルメさんとかとボールも蹴れたらいいなと思ってますけど。
素敵ですね、
はい、
うん、
なんかこう、ね、今でもボール蹴ってもうまいですし、なんかビジャレアルに一度呼ばれて、あの記念試合に出てた時も、あ、
そうですか、
あのリケルメらしさって、まあね、もちろん
ジアレアのリケルメも素敵でしたからね、
はい、あのプレイヤーの時のキレはないですけど、
うん、
なんとなくやっぱりあのアイデア豊かなプレーを見せてくれて、すごくビジュアルの人たちも喜んだっていうね、
うんうん、
まだまだサッカーもしてますしね。
いや僕ね、最近常々思うんですけど、いわゆるそのかつてヨハン・クライフがアヤックス立ち直らせようとした時にバイエルミュンヘンを手本にしたんですよ、うんうんうん、それはクラブのレジェンドたちで能力が、事務能力とか経営能力とか人を見る目が高い人間たちを OB の中から見つけてきて重鎮に据える、
はいはいはい、
それがファンデルサールだったわけなんですけども、はいはいはい、このやり方ってっていうのがやっぱ一番フロントではいいんじゃない
か、
うん、
できたらかっこいいですけどね、
ですよね、
じゃあカーンがいてみたいなね、
そうそうそうそう、
あんなのは、
ええ、
それ言えば倉敷さんといえばもう絶対話さなきゃいけなかったのはやっぱアヤックスの今の、
はい、
大変な時期を、
もうこんな時間もないのに、
いやいやいやでも
監査役です、問題は、
はいはいはいはい、
そこだから今総入れ替えしたんで、
はいはい、
これからだと思ってるんですけども、あのウェファーの下のカテゴリー の、はいはい、あの挑戦権を失ったりしたんで、ちょっと時間はかかるかなとは思ってますけども、まあ、来年どんな新しい外国人監督を連れてくるのかということによっての、まあ、立て直しです。ですから、あの誰か監督を変えればいいとか、選手を変えればいいというようなレベルではなくて、はいはい、もうフロントがまずダメになったっていうところからスタートしてるので、はいはいはい、時間かかるとは思うんですけれども、うん、あの必ず復活するんじゃないかということで、はいはい、そこでやっぱりこうクラブのレジェンドたち、うん、ファンハール帰ってきました、はいはい、プラグ会長だった人戻ってきました、うん、ブリント、パパブリント戻しましたみたいな形のところから、うん、まずしっかりとお目付き役がいて、うん、監査役が変なことしないように見張ってないと、いろんな人を連れてきてクラブダメにしちゃうっていうのは、うん、育成型のクラブは特にダメージが大きくなるので、
いやいや、
あのリーダーがいないとダメです、
すごいですよね、だからこう世界のサッカーもやっぱりなんか真似したあのクラブがここまでなる、
うん、はい、そうです、
だからやっぱりこう少しずつあのフィロソフィーだったりメソッドを いろんな国が真似したと思うんですね、でもやっぱり少しずつそれを変えていかないと、今のように倉敷さんが言ったように、まあ、フロントもそうですけどやっぱアップグレードしていかないと、
そうですそうです、
いやヤックスがこうね、あの順位にサテライトもなるなんてとか夢にも思わないわけじゃないですか。
歴史から学ぶべきだったなと思う、はいはいはい、本当にマンチェスターユナイテッドも苦しい時期あった、うん、AC ミラも失敗した時期があった、はい、最近だとエバートンなかなか苦しんでたりとか、はいはい、ドイツの MM のハエスファウが下の方にいたりとか、はいはいはい、デポルティボラコルーニョなんかどこ行っちゃったんだみたいな話になったりとか、さっきリオンがちょっと調子悪いとか、はいはい、いろいろあるじゃないですか、はいはい、学ばなきゃいけないしアップグレード大事、はいはい、そのためにはやっぱり経験値を持った人たちにしっかりと役割を与えて、クラブのことが分かっている、クラブのその色とか目指すスタイルとか方向性っていうことがちゃんと分かっている方向に行かないと誰でも泥沼ですよっていう感じがしました。
いやいや、それを見せてくれたアヤックスにありがとうです。
ね、今日はメッシバロンドールに思うというところからスタートしたんですが、とんでもない形で終わってしまう。楽しい話にどうしても渡さんとなっちゃいます。渡隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。